恵みをいただく御言葉は、第二歴代史の19章1節から3節です。列王記の公開説教では、アハブ王についてよく学んでるんですけども、アハブ王と共にいた、ね、ヨシャパテ王、カインについて今日は少し、掘り下げて見てみたいと思います。第二歴代史19章1節から3節。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、エルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか？これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を取り除き、心を定めて常に神を求めて来られました。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今日も我らに必要な命の糧を与えてください。この語るしもべを清め整え、ここに預かる一人一人を清め整えてください。あなたが今日何を我らに必要な養いを得させてくださいますか。私たちは心待ちにして御前に出ております。どうかあなたがあらゆる妨げを取り除き、あなたの御前にまっすぐに、主よ、御言葉に対してまっすぐに開かれた耳を捧げることができますように、どうか我ら一同ともどもこの体を整えてください。全てを期待して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第二歴代史の19章の直前の18章はですね、ちょうど、第一列王記の22章のところと、非常に、ほぼ同じ、と言っても、過言ではありません。で、前回ね、第一列王記の22章のところで、開きましたけれども、アハブ王が、ヨシャパテを、そそのかして、ね、ヨシャパテと一緒に、ね、戦いに、出よう。でそれで、ヨシャパテは結局戦いに、出てしまうんですけども、預言者ミカヤが、主の会議を、ね、目の当たりにして、でそれで、ね、これはアハブ王を災いをもたらすための戦いだって、そういうふうに言ったところまで、この第二歴代史18章では、ね、言われており、でそれで、それでもアハブ王は戦いに出ていった。でそれで、こうして戦いに出たんですけども、結局、その戦いでヨシャパテは危ない目に遭います。前回も開きましたけど、18章の、31節では、戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。主は彼を助けられた。神は彼らから離れるように仕向けられた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知った時、彼を追うことをやめ引き返した。ですからアラムの王はヨシャパテ王、王服を着てるから、ね、外見は、ね、王服を着てますから、あれがアハブ王だと思って行ってみたところ、ね、その王はピンチになった時、主を助け求めた、ね、その主に叫び助け求める様を見て、ね、アラムの王はあれはイスラエルの王アハブではないと、ね、知ったんです。それほどアハブはですね、主エホバを軽んじて主に叫び求めないけれども、あれは主を叫び求めてる、ね、あれは違う、ね、そういうふうに判断したんでしょうね。でそれで、アハブは、ね、他の、一人のある 兵士が何気なく弓を放ったその矢に当たってしまって、それが元で死んでしまった、ね、そこまでは、列王記と一緒です。でそれでヨシャパテ王はその後どうなったかが、ね、この19章に書いてあります。ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、そしてエルサに戻ることはできたんですけど、しかし預言者から、ね、悪者を助けるべきでしょうか、あなた主を憎む者たちを愛して良いのでしょうか、これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。でこのヨシャパテ王はですね、非常に良い王だったんですけれども、しかし悪者と手を組んでしまう、ね、ヨシャパテ王が栄えた時、自分の富が増し加わり、名声も増し加わり、力も増し加わった時、ね、悪者と手を組んでしまうという、そのような弱さがあるようです。この第二歴代史の17章に、ね、ヨシャパテ王が王になってから栄えていく様があるんですけども、第二歴代史の17章の一節から読んでいきますと、そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いた。アーメン。でヨシャパテは、その父の道、ね、ちなみにヨシャパテのすぐ上の父はアサ、ね、アサという王で、ね、列王記でも学びました。以前学んだんですけども、アサは、初めは良い王だったんですけども、しかし、ね、栄えるにつれて傲慢に高ぶり、そして人々を虐げ、ね、預言者から、警告を受けても、その預言者の足に足かせをかけてしまった。でそれゆえ朝はですね、預言者の足に足かせをかけたゆえに、朝は足の病気にかかって、ね、しかもひどい病気になって、その足の病気が元で、ね、それで死んでしまった。でその朝の息子がヨシャパテで、ヨシャパテはそんな父たちの道を見て、ね、もう主に聞き従って歩もうという志を、ね、確かなものとしていったんでしょう。でそれで、ヨシャパテは主の道を歩むことを、ね、したところ、非常にですね、富と誉れがヨシャパテ王についてもらったんです。でヨシャパテ王が、ね、いよいよ栄えた時、彼はもっと、ね、主の道にいよいよ励んだ、ね、6節に書いてありますね。でそれから、ね、7節以降のところに、さらに、ね、主の律法の書を、ね、それを学ばせる先生を置いて、でそれで、ね、至るところで主の道に、ね、人々に主の道を学ばせた。でそれで、ね、さらに10節見ますと、そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もいなかった。でまた11節では、ペリシテ人や、ね、アラビア人も貢ぎ物を、ね、ヨシャパテ王に納めるようになった。で12節では、ね、こうしてヨシャパテは次第に並外れて強大になり、ユダに城塞や倉庫の町々を築いた。さらに、ね、13節以降には、ね、この戦士たちがいかに、たくさんいるか、ね、書いてあります。まず、ユダ族には、ね、14節見ますと、勇士30万人がいる。でさらに、王の指揮下には、ね、配下に28万人で、さらに、16節は、主に身を捧げたジクリの子アマネヤ、その配下には、20万人の勇士 ね、さらに、ね、ユダ族のみならずベニヤ民族も南ユダ王国の、ね、民です。17節では、ね、ベニヤ民のその勇士エルヤダの配下には弓と盾を持った者が20万で、さらに18節では王の指揮下、ね、その配下には18万の武装した者、ね、もう非常にたくさんの軍隊が、このヨシャパテ王の下で、ね、統制され、組織化されたんです。ですからヨシャパテ王は主を恐れ敬う道に歩んだ結果、このような誉れと富とまた力が与えられたんです。で、しかしですね、その力が増し加わったその時、この18章ね、18章一節見ますと、こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。で、富が増し加わり、力が増し加わったその絶頂の時にアハブと縁を結ぶということをしました。ヨシャパテからすれば、ね、悪いことをしたという、そういう、ね、思いはなかったかもしれません。で、同じ、元は同じ、先祖である、ね、アブラハムの子孫である、ね、この、北イスラエル王国と、ね、和平を結ぼう、ね、これはもしかしたら何か良いことであるかのように思ってそのようにしたかもしれないんですけど、しかしアハブは、ね、死を恐れ敬わない、むしろ主の道からね、もうことごとくそれるようなことばかりしている、そのアハブです。で、皆さんも悪しき者と縁結びをしてしまうと皆さんの身に災いをもたらしてしまいます。で、信者と不信者にどんな、ね、つながりがあるか、冒頭でお見せしました、冒頭でお見せしましたのは第2コリントの6章14節からです。第2コリントの6章の14節から、不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。アーメン。ですから神の民は自らを清く保たなくてはなりません、ね、悪しき者の交わりに自ら進んでいって、悪しき者が、ね、その押し着せてくる悪い首輝を、ね、負わせられたりしないようにするべきです。ヨシャパテ王はアハブ王のところに、ね、のこのこ行ってしまったゆえに、ね、アハブ王から、ね、いらない首輝を負わせられてしまいました、ね、アハブ王は、ね、ヨシャパテ王、あなたは王服を身につけて戦いに出てください、私は変装していきますから、ね、そのような悪だくみに引っかかって、悪だくみに引っかかった状態で、その汚れた者同士の欲望争い、ね、それに進み出た結果、ヨシャパテ王はひどい目に遭いましたけれども、その中でも、そんな中でも主に叫び求めたら、主は憐れみを、ね、施してくださいました。このヨシャパテ王のね、歩み、確かに彼は素晴らしい歩みをしましたけれども、汚れたものと、ね、一つとなってしまう、ね、このようなことをするゆえに、彼は、まあ、完全とは言えない歩みなんですね。汚 キリストとベリアルとに調和がないのと同じように信者と不信者に、ね、何の関わりがあるでしょうか、パウロは言いました、ね、ですから結婚やまた同盟を結ぶとか、ね、どの相手と一つとなるかについては皆さんよくよく気をつけるべきです。神様は清いお方ですから、ね、清い陣営の中は清く保たなくてはなりません。陣営の中は、ね、神様が歩まれるからです。しかしその陣営の中に汚れたものを、ね、置いてしまうとするならば、神様はその陣営の中の汚れたものを見て、ね、もうその中を歩まない、ね、そういうふうに締め切りで示されております。ヨシャパテは、ね、きっと自分から、ね、もう自分と血縁関係に、ね、元はアブラハムの子孫であるからという、ね、そういう理由で、その北イスラエル王国と同盟を結んでしまった、ね、その結果その民に災いをもたらして、もう方法の手で、ね、逃げ帰った。でそれで、自分の家に無事に帰ったんですけども、しかし、ね、預言者から悪者を助けるべきでしょうか、あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか、ね、これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります、ね、確かに私たちは、ね、世の中においては、ね、汚れを受けます。そして世の中に出ていかなくては世の中の人々は福音を知ることはできませんけれども、ね、同盟関係を結ぶとか、ね、働きを一つにする、生活を一つにするということにおいては皆さんは、ね、気をつけるべきです。悪しき者、汚れた者と一つとなってはならないんです。もしそういうふうにするならば、ね、その汚れた思い、汚れた価値観、それが、ね、一つとなってしまうからです。もちろん皆さんは世の中に積極的に、ね、出ていって福音を伝えるべきであるけれども、しかし、ね、皆さん勘違いしてはならないのは、世と一つとなって世の価値観が取り込まれて、ね、はならないんです。むしろ皆さんの価値観、神の国の価値観、御言葉の価値観を世に浸透させていくべきなんです、ね、世に出ていく理由はそのためです。もし世の側にこびって、ね、あなたと、ね、同盟関係を結びましょう、ね、こびって、そしてあなたの言うことは何でも聞きますと、ね、そういうふうになってしまうならば、このヨシャパテオが一時期、ね、汚れを受けてしまったのと同じように私たちもその罠に陥ってしまうからです。でこうして、ね、ヨシャパテオは、ね、このアハブの、その死をもたらす戦争、それに関わってしまって、それにそこから方法の手で帰ってきて、でその後ヨシャパテオはですね、まあ、それに懲りたのでしょう。ヨシャパテオはさらに、ね、優れた政治を行います、ね、この第二歴代史の、19章の、まあ、4節以降のところではヨシャパテオは、ね、さらに、そのユダの町々や、ね、また城壁のある町々に、そこに裁きつかさ、ね、まあ、総督を置いて、そして彼らに、あなた方は自分のすることに注意しなさい、ね、19章6節で言っております。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるときあなた方と共におられるのです。今主への恐れがあなた方にあるように忠実に行いなさい。私たちの神主には不正もエコヒイキも賄賂を取ることもないからです。アメン。でヨシャパテオが、その裁きつかさをつけた時に注意したことは、ね、あなた方は主を恐れなさいと、ね、この6節から7節のところで主エホバの御名を3度も用いております。そして、ね、また、8節以降、なおヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から主の裁きおよび訴訟に携わる者たちを任命してしていた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命した。あなた方は主を恐れ忠実に、また全く心を持ってこのように行わなければなりません。で、ここでも主エホバの御名を用いて主を恐れなさいと、ね、これがこの裁きつかさに対する、 その最初の最も重要な注意事項としてヨシャパテは命じております。普通の国々は、ね、裁きつかさ、そういう上に権威を立てるときは、なるべく、知識に富んだあるいは統率力とかまた、力に富んだ人を選ぶけれども、ヨシャパテが特に注意したことは主を恐れ敬いなさい、ということでした。でこのようにして、彼らヨシャパテは主に対して、主を恐れ敬うことを特に注意して、そうして国の政治を行っていったんですけれども、しかし、ね、この第二歴代史20章でその預言者から言われていた通り災いが下ります。ね、20章ではこの後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツァソン、タマル、スマラチ、エンゲディに来ています。この、ね、大軍は非常におびただしい大軍でした。でそこでヨシャパテオがしたことはこの3節です。ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダに全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。アメン。ね、ここでヨシャパテは、ね、またも主に叫び求めております。ね、アハブ王と関わった時、ね、ヨシャパテにピンチが生じた時、ヨシャパテが主に叫び求めたのと同じように、今度は国規模でですね、敵が攻め寄せてきて取り囲まれて、その危機的状況においてヨシャパテは全国に断食を布告して、ね、ただひたすら主に求める集会を行いました。ね、ヨシャパテは主の前に、ね、ひれ伏して祈って、ね、この天聖では何度か、見ました。この第二歴代史20章のヨシャパテの祈り、ね、これによってヨシャパテ王は、ね、主から助言をいただきます。ね、恐れることはないって、20章の14節からですね、時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタイの家のエイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。アメン。この戦いは神の戦いであると預言者は言いました。皆さん、ヨシャパテ王がもし主に祈り求めなくてもこの助けが来たと思うでしょうか。祈り求めたからこそ、ね、助けが来たんですね。本当にクリスチャンの中で主に助けを求めれば主が助けてくださったであろうにという場面、そこで助けを求めないで災いに飲み込まれてしまうというクリスチャン、ね、非常にそういうケースはたくさん見ます。もったいないんです。非常にもったいないです。主に助けを呼び求めるべきなんです。このヨシャパテ王のように、ね、ヨシャパテ王はこのその祈りの中で、ね、まず6節では主がいかなるお方であるのか、ね、主は天におられる神、またすべての異邦の王国を支配してくださる神であると、まず祈りの始めに主はいかなるお方かを告白しております。そして次に、ね、7節から、9節のところでは、ね、主は御言葉を持って約束をされたお方、ね、主はどのような御言葉を持ってイスラエルの、ね、人々を、祝福してくださるか、ね、主はアブラハムの末に祝福の約束をされたではありませんか、ね、そのように主の御約束を御言葉宣言をして思い起こさせました。私たちも御言葉を 宣言する必要があります。信仰を混ぜて、主はあなたは御言葉を通してこの通りに約束されたではありませんか、宣言します。そして、この10節以降に、ようやく現状を訴えます。今アモンの人々、モアブ人、セール山の人々、彼らが大軍を持って押し寄せてきます。彼らは私たちが先祖の時代、憐れみを持って彼らを滅ぼさなかったその民です。けれどもその民が、主よ、あなたの民に対して逆らって、このように今大軍を持って攻め寄せてきます。それで12節では、私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。アーメン。人生の中で皆さんの、追ってしまった悪しき者との区引き、あるいは皆さん自身が犯してしまった罪のゆえに大軍が皆さんに押し寄せてくるような、このヨシャパテのような、時があるかもしれません。けれどもその時、皆さんも主を呼び求めるべきです。ヨシャパテは、主を呼び求めました、今私たちには、このおびただしい大軍に当たる力はありません、それが我らただ主はあなたにのみ、目を向けるのみです。そのように祈るべきです。祈りの最初にまず主はいかなるお方であるのかを告白するべきこと、そしてその次に御言葉を宣言すること、皆さん一人一人蓄えている御言葉があるはずです。その御言葉を宣言するんです。そして皆さんが、今現状いかなる状態であるのか、今自分自身にはこの大軍に当たる力はありませんと、そのように主に告白して、それで主に、私たちの神よ、彼らを裁いてくださらないのですか。もちろん敵の側がですね、正しくて自分の側が間違っているという場合はですね、罪を告白しなくてはならないんです。けれどももし皆さんの側が、主の御前に誠実に歩んで、それでなお敵が攻め込んでくるとするならば、皆さんは主に叫び求めるべきです。ヨシャパテオのように主は助けを備えてくださいます。でこの結果ヨシャパテオは助けを得ます。ヨシャパテオは兵士を用いずに、レビ人の賛美の舞台を用いて主の臨在を呼び込みました。彼らはただ賛美していただけです。敵は伏兵が攻めてこられて同士討ちを始め、そしてヨシャパテ王の軍隊はただ賛美しているだけで勝利しました。しかも、そのおびただしい分取りには、3日もかかった、書いてありますね、25節に、ヨシャパテがその民が分取りしに行くと、もう、あまりにもたくさんあったので3日かかったって書いてあります。主を忘れ敬うこと、これは大事なことです。ヨシャパテオは、主の道に歩もうと努力しました。途中、悪しき者と区引きを一つにしてしまったゆえに災いを身に招いてしまったんですけども、しかしその災いの時、ピンチの時に主に叫び求めて、その結果この勝利をもたらし、そしてさらにですね、この勝利のゆえに彼は、29節では地のすべての王国は主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの知性は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。アーメン。このように再び栄えが戻ってきました。けれどもですね、この35節を見ますと、その後ユダの王ヨシャパテは悪事を行った。イスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。彼はタルシュシュへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼はエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレシャの出のドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって予言し、こう言った。 あなたがアズヤと同盟を結んだので、主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破し、タルシュシュへそのまま行くことができなかった。で、その後ヨシャパテは再び、ね、悪事を行った。で、その悪事の内容が、ね、アハブの子アズヤと同盟を結んだことです。ね、栄えた時にまた再び悪しき者に、ね、同盟を結んでしまった。どうもヨシャパテ王の、ね、その弱いところは、悪しき者と同盟を結んでしまうこと、ね、汚れた者と一つとなってしまうこと、ね、どうも そちらに弱さがあるようです。もっともこの時のヨシャパテの損害は、ね、船が、ね、タルシュシュへの船団が難破するという、ね、まあ、今までの規模に比べれば、まあ、まあ、そんなに、程度としては低い災いかもしれませんけれども、悪に悪いものと、ね、一つとなってしまう、これその身に災いを負ってしまいます。列王記の22章においても、まあ、これから見るんですけども、まあ、その列王記の方では、まあ、ただ単に、ね、ヨシャパテ王は、このアハブの子アハズヤと、ね、船で行かせましょうと、ね、そういうふうに持ちかけられた時、ね、こちらの方ではヨシャパテ王は承知しなかった、ね、まあ、ですからそう書いてありますから、きっとヨシャパテ王は、ね、その船団を作って難破した後、この、ね、主からの戒めを受けて、このアハズヤとの、ね、一緒に、ね、船で行かせましょうというその申し出を断ったのでしょう。ね、ヨシャパテはですからこのように預言者の忠告を受けたら、もうすぐにそれに従って、ね、悪しき者と断ち切る、ね、そのような性質がありました。皆さんもどうか、ね、罪を犯すかもしれません。また主の戒めを、ね、それを軽んじて自分流を貫いた結果、災いをもたらすかもしれませんけれども、その都度主に立ち返るならば、皆さんも、ね、すぐに災いから遠ざかれられて、そして再び主の災害が、ね、戻ってくるようになりますけれども、悪しきことをもししたのであるならば、その報いは受けなくてはなりません。その報いを受けている最中でも主を叫び求めるならば、このヨシャパテ王のように、ね、守られて勝利して、そしてなお名声が高まる、ね、その元を作ることができます。皆さんは主の道に歩んでください。悪しき者と区引きを一つにすることがないように、また汚れたところから出て行くように、ね、皆さんはそのようにして主の道を歩み、災いから遠ざかっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちの道を守ってください。私たちの心を探り、傷ついた道のあるかないかを調べ、我らを常しえの道へと導いてください。たとえ悪を犯し、そしてそのゆえの災いを被るとしても、ただあなたに悔い改めて立ち返るならば、私たちは恐れることはありません。私たちがいつでも主の道に歩み、災いから遠ざかった人生でありますように、そしていつでもヨシャパテのようにあなたに求め、あなたに叫び求める志をいつも与えられますように、そして汚れたものから出て行き、我ら自身を清く保ち、そのようにしてむしろ世の中の側に、私たちのこの御言葉の価値観、祝福の価値観を世の中へと浸透させていくものでありますように、どうか我らを助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
二つの主人に仕えることはできません。そして主よ、私たちは二つの言葉にまだ自分の意を添えることもできません。主よ、あなたが今日この御言葉を通して、ただあなたに聞き従いなさい、それが私たちに幸いをもたらすと主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち弱い人間ですから、ついつい目の前に見える人と組みしたり、そして彼らと共に歩んでしまったりのものです。でも主よ、あなたが私たちの心の中に志を置いてください。 そして主が忌み嫌うものを忌み嫌うその性質を私たちの中に置いてくださり、主が喜ぶものに人にことに加勢するその勇気もあなたが与えてください。イエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって、そのイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光に加わった人と物と加わりますように、そして力を合わせますように、その他もろもろ世に直していて主が忌み嫌うことをする人物ことに対しては高い障壁を立て、彼らのところに私たちが加わることも彼らが私たちに攻め入ることもないように、主よあなたが私たちを守ってください。今日この御言葉を通して本当に最低に主の御心に逆らったそのアハブ王、また諸々の主の忌み嫌う王様たち、主が喜ぶ志を持ったヨシャバテが関わることによって、そのヨシャバテのその知性にいつも敵が攻め寄ってくるというところを私たちは見ました。私たちの歩みを振り返ってみて、私たち自身がその歩みを通して良くないことが起きた時、どういった人々と自分が関わっているのか、本当にヨシャバテのようにそういったことを逐一預言者を通してそれを教えてくださる主の恵みに預かることができますように、私たちにも主よあなたが恵みを与えてください。人に関わってしまった後に預言されてその人と離れるということではなく、あらかじめそういった類の人々とは本当に関わることなく、キリストにあってその平和なうちに住まうことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。